恵み深い私たち一人一人の天の父よ、今日は恵みの雨の中で許されて翼の教会に集い、あるいはリモートで同じ思いで近くで遠くで礼拝を捧げることができ感謝します。それぞれの一週間の疲れをねぎらってください。また体調不良の方には神様の豊かな癒しの祝福をお与えください。人間関係で、家族のことで、仕事のことで、それぞれ問題あるいは試練に直面している方々には神様の光を、力づけを、強い導きをお与えくださるように、そして今週、これは神様がどう考えても道を開いてくださったのだと、そのようなそれぞれが体験する素晴らしい神様と共なる一週間としてください。私たちには何がなくてもイエス・キリストが共におられ、聖霊様として日々御声をかけ私たちに触れてくださり、十字架の血潮によって過去現在未来の一切の罪汚れが許されて天の御国が保証されていることも、この大きな喜び恵みをありがとうございます。これから聖書を開きますので、どうぞよくわかるように導いてください。それぞれの心の中にある願いに合わせて、私たちの救い主であるイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。確か1週間前、幸せの予測をしますと言いましたが、もしもプリンか何かを運よく家に持ち帰られた方は、一口食べて幸せだなと思うでしょうと、当たったらいいんですけれども、もう一つは聖書出前館終末論ということで、あんまり普通できない学びですね。1週間の終わりじゃないですよ。聖書はただの人生訓じゃないから、いかに平安に過ごすか、いかに家族のキーワードは何かとかだけじゃなくて、この世界が今後どういうベクトルでどういう方向に行ってどういうふうに進んで、最後は世の終わり、だから終わりの末と書いて終末論ということで、まあ、ずっと神学校で教鞭を取っておられた、教えることに定評のある、まあ、栗田先生のお父様が特別この教会向けに1回目してくださったので、まあ、私はちょっと旅行に行ってたので後で見させてもらうかと思いますが、皆さんも見れる方、また2回目もどうぞとお勧めしたいですね。じゃあそれ見ないで出ないでどこ行ってたんですかというと、まあ、実は確か8月に行きたいと思って全部組んでいたんですが、コロナがぐんぐんひどくなって泣く泣く全部キャンセルしたんですね、数日前に。ところがそれで諦める私ではありませんでした。なんだかコロナが急に最近減ってきて、お医者さんもなんで減ってるか分かんないとかって解説しているようですが、第3波とか第4波の前どころか1年前の10月以下ぐらいに今なってるんだそうで、感激を塗って数日前に全部キャンセルしたものを取り直して、まあ、私は小さい豆って小豆って小豆って書いて小豆島だけど、案外大きかったですよ。牛の形をしているから子牛の島って書いた方がよかったんじゃないかなと思ったりしたんですが、なんでというと、以前九州の五島列島に行って、まあ、いろんな本の題材にもなって長崎にも熊本にも行って、いやー本当に400年前のキリシタンの大嵐、今回は終末論を学んだわけですけども、観難の時代があるよと聖書は言ってるけど、あれ観難期と言わなくて何観難期というかなと、激しい日本の国に荒れた 迫害の嵐の中でその痕跡を忍ぶというか、なんということだろうかなと。でその続きが小豆島だったんですね。小豆島は、まあ、福島県に私たち住んでいますが関係ないわけじゃなくてですね、福島っていうのは、鶴ヶ城で有名ですけども、蒲生氏郷が名付けたと言われていますが、蒲生氏郷をキリシタンに導いたのが高山右近という武将で、最後は1614年に家康の命令で、あ、しまったと思って途中で行くのやめさせようと思ったという説もありますが、マニラに行って多分疫病で40日後にスペインの総督に迎えられて、あの亡くなった熱心なキリシタンでした。あの人は茶人で、だから蒲生氏郷も茶人で、だからこの二人の茶人がいなかったら、まあ、秀吉がこの切腹を命じたその息子の松庵を福島県に引き取って、お茶の世界がこの歴史の中で切れることなくつながれたのには、いろいろ地下鉱脈がつながっているなと思って、一度キャンセルした小豆島にどうやって行くんですかというと、案外簡単なんです。ここから何だか私旅行会社の説明みたいしてすいませんね。でも行けない人にこうビデオとかなんとかで今旅行するっていうのもあるそうですのでまあ聞き流してくださってもいいんですが、茨城空港から、まあ、数千円できるんですよ、飛行機安くて、まあ、そこでちょっと安いレンタカーを借りて、そこから南に下って淡路島っていうところに、明石海峡、明石大橋を通ってずっと南に行って、今度は、四国の鳴門海峡を橋で渡って、高松からフェリーに乗ると牛の形をした小さい豆と書く、案外小さくない小豆島にたどり着いたんでした。そこでキリシタンの400数十年前のあれやこれや痕跡を見て、少しく感動して帰ってきて、まあ、4日間お休みをいただいたわけなんですね。え、淡路島通ったの？って、通りました。何かしたの？って、あれは玉ねぎとかで有名な島ですが、あそこは、阪神淡路の大地震がありましたので、その記念館に行ってきたら断層がこの人1メートル数十メートルぐらっと盛り上がったんだと思って、そこで実際どういう揺れでしたかって体験できる部屋があったんですね。そこで私は一人で行ったんじゃなくて二人で行ったはずなんですが、二人で揺れを体験すると信じていたんですけども、もう一人の方は乗らないって言うんですね。乗らないとここまで来て一緒に入るんじゃないのって、いや一人で行ってって言うから、そこで 2,3 秒ちょっと押し問答したんですが、長く感じられたんです。ああ人生最後は一人だよって言うけど本当にそうだなと思って、そこに座って係の人になんかしがみついてくださいって言って、今から揺れますよって言って、全く同じ揺れを、まあ、直下型っていうと東日本と違って横揺れじゃなくて、こういう揺れ方がガタガタガタガタして、もう一人の お連れの方は数メーター隣で、まあ、揺れないところでゆっくり私を眺めていたわけなんですけども、まあそんなこんな体験して、だって死ぬかもって、死なないよここは実験の部屋だからと言ったんですが、結局一人ぼっちで体験して帰ってきたんでした。で今日は恐れないで恐れるって感じたと、恐れるって言っても微妙なニュアンスの違いがあるのでいいですね。皆さん、神を恐れるっていうのは怖がるっていうね、あの監督怖いって言って、あのおじいさん来たら萎縮しちゃうとかね、あの上司の下ではもう人生は輝かないとか、それビクビクするように神を恐れなさいという意味じゃないですよと。そうじゃなくて、まあ、畏敬の念を持つ。例えば子供は親をバカにしないですよ、ね、だけど親に愛されているということも同時並行して何の理屈なしに受け止めてますね。そのように神様を正しく恐れる。聞いてきたんです。私東日本の体験してきたんだとか一切言わなかったんですけども、いやこれは関東大震災は大火事で10万 4,5 千人が確か亡くなりましたか。そして阪神淡路は建物の下敷きで、東日本は津波でしたけれども、今同じことが起こったら下敷きになってこれぐらいの方亡くなるんでしょうかって、多分亡くならないと言われました。なんでかというと、バタッと倒れた高速道路の高架橋も見てきたらすんごい鋼鉄でくるんであるんです。 1.5 倍の強さになっているそうです。だから震度7のあの地震でも倒れないそうです。家々も補強して、いや今の家はだいぶ違いますね。だからと言ってもですよ、
命が危険じゃないか、火事になるんじゃないかと思ったら脱出しなきゃいけないんです。タンスの横には寝ない方がいいですよ。だから命のセンサーって神様くださったから、滑り台から落っこったら骨折るかもよって子供でもピンとくる必要はありますよ。これがなかったら命は保てないですね。だけど神を恐れるっていうのは命を守るということと同時に、ちゃんと正しく備えをして正しく恐れる。いや大丈夫ですよ、今補強してますからって。今高速道路倒れないですよ、なんでかってこの鋼鉄見てください、他どこでもないですよって。正しくだけど恐れる、まあこれは震災に例えればそうなりますが、神様についてもビクビク怖がれと言ってるんじゃないから、萎縮して自分らしくなく人生を終わるのを神様望んでるとかそんなんじゃないからって。けれども神様を敬って、子供が親を尊敬するように畏敬の念を持って正しく恐れて生きるのが、だからアウトラインを次出してください。今日は2つ。1つ目は神と自分の関係が原点ですよと。そうか、まあ、震災体験部屋で2人で来たはずなのに最後は1人かなって冗談言いましたけれども、最後はだけどいずれにしても神と自分ですよ。まあ、先日ある方のところにお邪魔して、おごそかに神様を信じますか、イエスキリストを信じますか、そして天国の希望、一つ一つにはい信じます、はい信じます、はい信じますと言われて、私は感動したんですよ。私とその方ご家族だけだったんですけれども、いや神様とこの方の世界を垣間見させていただいたというのは感動だなって。皆さん、今日はモーセと一緒にいた民がモーセの十戒もらった時に山が煙で覆われてですよ、稲光のこの閃光というかですね、あまりに稲光強い時、カーテンも明るくなる時ないですか皆さん。稲光で地引きのように感じる時ないですか。山が噴火して落石で死ぬんじゃないかと思ったら命の先生働いてみんな逃げますよ。彼らは逃げたんですね。そして迂闊に神様に近づくもんじゃないというね、このことをまず最初に学んだんですね。これが原点でした。もう私たち直接神様にずけずけと行かないから、神に立てられたモーセあなたを認めるから、あなたがお言葉を私たちに間に入って伝えてくださいという、これが原点になったんですね。そしてその先、ね、それは神様がビクビクしなさいと言ってるんじゃなくて試してるんですよって今日お言葉なんです。皆さん、何でも試して身につくんですよ。携帯電話だって私もわけわかんなかったのに、スマホだってわかんなかったのに、試していっぱい失敗して消しちゃったってやってるうちにだんだん身につくでしょう。自動車学校教習所に行って最初から完璧に運転できる人あんまりいないと思いますよ。あれバックして駐車しようと思ったらぶつけちゃったとかね、あれラインをはみ出しちゃったって、ハンドルこんだけ切るとはみ出すんだとか、何でも試して実験して、だから信仰も人生も試して身につくんですよと。そして試しながら試しながら、最後は阪神淡路の震災でも、今度東日本大震災が来てもかつてのような被害は出ないと私は見てますがね、今度コロナのような別の疫病が来ても世界中はこれほど被害を被らないと私は見てますがね、だって勉強するから、すでに身についてる衛生観念もいろいろあるから、最後はこっち非常口ありますよと、危なくなったらこの山に逃げるんですよと準備をしているので、信仰も人生も試した上で、あ、イエスキリストの十字架が非常口なんだ、ああイエスキリストの血潮によって子供でも大人でもいつの時代の何人でも救われるんだって、だからビクビクして、今日週末が来て世が終わったらどうしよう、私滅びるんだろうかって、そうドキドキビクビクしなさいっていうことではないんです。イエスキリストをしっかり信じて、ある方のように信仰告白をしっかりして、私はこれを捨てないってキリシタンの迫害の中での試された信仰じゃないけれども、私たちも原発のそばにいくつかの教会堂を残し、もしかしたら100年後ぐらいにキリシタンの痕跡じゃないけど、ここでいろんな営みがあったんだな、こんだけチャペルがあったんだからって、いやー素朴なこの昔の村人みたいな人たちもここでいろんな営みをして賛美歌を歌ってたんだろうなってなるだろうかってちょっと思ったり。さあ前置き長くなりましたので18節19節を見ますので、まず18節でモーセの十戒、
この間話しました十のうちの四つは神と人との基本的な土台、その後の六つは人と人との人間関係の祝福について、合わせて四つと六つで十、モーセの十回、人間の基本中の基本が与えられた時にどんな情景だったかって言ったら、ちょっとこれは彼らでなくてもモーセでなくても私たちでも命の危険を買って感じて身白にするかもなって、じゃあそれを連想想像イメージしながら当時の18節読みましょう。はい、民は皆雷鳴稲妻煙る山を目の前にしていた。民は見て身震いし遠く離れて立っていた。まあ、もし皆さんが山登りして細い道に入って急に山が揺れ出したら、煙が出てきたら、あれ、あうん立ち込めて稲妻が大木から離れた方がいいってね。そして稲妻で地面も揺れるぐらいの稲妻で、さらには角笛が鳴るんですから、自分はここにいるべきじゃないんじゃないか、いてはいけない人ではないかって身震いして遠く離れて立っていた。ちょっと一丸を出していただきましょうか。あの新約聖書はこの時モーセはどうだったかというと、もちろんモーセも怖くて震えると。じゃあヘブル書12章21節読みましょう。はい、またその光景があまりに恐ろしかったので、モーセは私は怖くて震えると言いました。誰でも恐ろしいような光景だったと思いますよ。じゃあ19節に戻っていただきまして、19節ご一緒に読みましょう。はい、彼らはモーセに言った。あなたが私たちに語ってください。私たちは聞き従います。しかし神が私たちにお語りになりませんように、さもないと私たちは死んでしまいます。命を尊ぶ守りたいというセンサーが働いて、直接神の御声を聞いたら私たちとは立ちどころに死ぬのではないかと思って、だからモーセを通し運んできてくださいという一線がここで保たれたんですけれども、じゃあまた飛びますが二丸を出していただくと、このような光景は預言者イザヤの時代にも、イザヤは神様を見て主を見て自分がどれほど罪深い存在かを自覚して、自分は死ぬんじゃないかとまでよぎったですか。じゃあイザヤ書6章5読みましょう。はい、私は言った。ああ私は滅んでしまう。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。主である王をこの目で見たのだから。まあアウトライン2つのうちの1つってさっき言いましたけれども、神と自分が人生の原点、まあ、スタート地点になるんですよって。神の御前に立つと、人と比べてると、まあ、自分は少しマシだな、この人よりはとか、いや自分はこの人みたいにいろんな能力があってなかなか人格もあって、あ自分はダメ人間だなって劣等感とか、優越感と劣等感の中でなかなか落ち着かない自分じゃなくて、人がどうであれ神の前での自分、ああ神がおられる、天地万物を作られた、そして自分に命をお与えくださった方の前で自分がいかに小さな存在か、いかに汚れた存在か、自分は神の前に一対一で堂々と平等に立てるような、そもそもそういう存在ではないんだということに、まあ、ぬかづくというか、まあ、小豆島に行った時に、小豆島というと有名なのがオリーブ、まあ、オリーブが根付くのに2年かかったって書いてましたが、日本の害虫がもうダメにしてダメにして本当に苦闘したようですね。もう一つはお醤油の町で、お醤油の町に行くと本当に町全体が醤油臭かったんですね。で知りませんでした、この辺の醤油はステンレスとか今は人工的にオートメーション化して作られて、まあ、30分ぐらいでもできるとか、本当は最短2年、長くて熟成して4年で、木の樽で
このように花瓶もいろいろ生えてるでしょ、これが大事なんですよ、なんて説明聞いてきたんですが、いや本当のお醤油というのはこうやって作るのかとか思ったりして、お醤油とかオリーブとか有名なんですが、オリーブというと聖書の植物ですよ。イエス様はゲッセマネの園でオリーブ園でお祈りしたとかね。でそこに大きな十字架立ってるんですね。その十字架は、まあ、日本にキリスト教が最初に伝来したのは400年以上前ですから1549年のはずですが、その38年後ぐらいに、1986年だったかなに小豆島に、小西行長という大名がキリシタンだったこともあって、そこに宣教師が来て、瞬く間に当時の島民の人口、今1万何千人ですが、昔は何千人住んでたのかな、人口のうちの1400人が数ヶ月のうちに洗礼を受けたと。そしてその後ですよ、もう信じられない迫害の嵐がその島を吹き荒れて、大嵐が、しかしそれでも信仰を捨てないという痕跡がそこここにあるのを見て、いやーこれ日本人の信仰というのも半端じゃないなと思って帰ってきたんですが、今はそこに大きな十字架があって、そこに覚書が書いてあるんです。かつて1500年代にこの島に宣教師がやってきた時に、彼らは常にここに来て、ひざまずいたとは書いてなかったけど、彼らはいつも常にこの十字架、当時は木の十字架だったそうですが、木の十字架、今はオリーブが植わってます、オリーブ園ですが、イエス様がゲッセマネの園で祈ったようだなと思うんですが、常にここに来て祈りながら島の伝道をしたのであると。ああ、彼らは遠くヨーロッパを離れ、そしてイエス様と自分、神様と自分になりながら小豆島キリスト教布教伝道をした歴史があったんだなと忍んできたわけなんですけれどもね。皆さん、私たちは神様と自分です。基本は別に小豆島に行かなくても、宣教師じゃなくても、仕事でも人間関係でも家族のことでも健康でも、いろんな悩みや試練にあった時に、大きな迫害という困難でなくても、いつも困難はありますので、けれどもその時にもう一度神と自分になって、もう人は関係ない、あの人はこう言うだけど、この人はこう言ったって、もう翻弄されて嵐のように心の中までざわざわざわざわ嵐にならないように、神と自分、そして実際に十字架はなくても神の御前に来て常に祈りながら人生の舵取りをすると、どうなるか。2番目の信仰も人生も試される、試される。なんで神様は温室じゃなくて試すんですかというと、身につくため。信仰も人生の舵取りも試されないと身につかない。牧師になるには聖書を学ぶ神学校というところに普通は行きますが、いつまでも5年10年30年40年いて、じゃあ牧師ができるか、そうはいかないです。失敗する、怖いだろうけど、そこを出て試して、あ失敗した、試して失敗した、だんだんだんだん身について、私は25歳になってすぐ初めてこの教会に牧師になってきて、祝福の祈りの祝祷の仕方の手の挙げ方も分からなくてですね、見てはいましたよ、大体何度ぐらい挙げるのかなって、わざわざ今となったら恥ずかしいですけど、他の牧師さんに何度ぐらいの角度で前ですか後ろですかって聞いたりしてですね、分かんないから、見るとやるとは全然違うから、人生も試して、信仰も試して。じゃあなんでかというと、20節戻っていただいて、20節をご一緒に読みましょうか。はい。それでモーセは民に言った、恐れることはありません、神が来られたのはあなた方を試みるためです、これはあなた方が罪に陥らないよう、神への恐れがあなた方に生じるためです。まあ、同じ漢字で翻訳書かれていますけれども、ビクビクと恐れなさいとね、この山に雷が落ちるようなすごい稲光の轟音で、閃光で、煙ってラッパの音で、もう訳も分からず背中向けて逃げるでしょうと。しかしそれはビクビクしなさいというためではなくて、試みるため、試みてどこに行き着くため、罪に陥らず神への正しい恐れがあなたの中に芽生えると
これが人生の旅路の大いなる祝福となるんですよと。じゃあ皆さんここで三丸をちょっと出していただくと、この旅で食べるものがなくて天からパンが降ってきた、パンみたいなマナというもの、何のために降ってきたかというと、これも試みだったんですよと16章に書いてあったんですね。16章に戻りますよ。4節一緒に読みましょう、はい、主はモーセに言われた。見よ、私はあなた方のために天からパンを降らせる。民は外に出て行って毎日その日の分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。天から降ってきたパン、マナも神様の試みだったんだって。たまにスーパーに行って、これは一家族一点にしてくださいって3点入れてみたら、レジのとこで1点なので2点は没収しますなんて言われるときないですか。神様は毎日天からパンが降るから1週間後ないかもとかって神様を疑って1週間分集めるようなことしないでねって、しないでねったって人間欲深いから、神様より自分の欲を神様偶像のようにして動くかどうか見てるからね、試すからね、試みるからねって。月火水木金土のうちだったら金曜までは1日分ずつ、余計とってもみんなダメになって腐っちゃって、ああ勉強した、毎日毎日神様が生きてればちゃんと食べ物くれるんだって。で土曜日はっていうと、次の日は安息日で仕事しちゃいけないから、この日だけ2日分いいよって神様が、で3日分ダメだよって、ちゃんと2日分。なんだか私盲導犬の話を思い出す。どっかの女学校で、あの女子校でなんか震災のお話した時に、その後のセミナーで盲導犬セミナーなんて私も見に行ったら、盲導犬というのは言葉がよくわかる、犬は頭がよくて、ダメって言ったらダメ、どんな食べたいものがあってもダメっていう言葉に従うか、食べたいものは食べたいんだって自分の欲得に従うか、これ訓練で、自分の大切な主人がいる時には食べないけど、なんかトイレかどっかに行ったかな、いなくなったと思ったらパクッと食べちゃうと、食べちゃおうとするときにバッと出てくる。そうすると、あれ、主人はここにいなくてもどっかに目があって、主人は見えても見えてなくてもいるんだと思って言葉だけに従う。どっかの犬にじゃれ合いたくても、じゃれ合いたくて渡って赤信号渡っちゃったら主人が交通事故に遭っちゃうので絶対渡らない。自分の思いを大事にするよりは主人の言葉を大事にすることをテストしながら、どんどんどん自動車の教習所みたいだな、指導する先生がなんかこうしなさいって言ったでしょうって、ああやっぱりそうなんだって、あるいは今はいろんな教会牧師さんの代替わりの時期のようにも感じますけれども、新しく就任した牧師さんも、私も牧師に就任して、こんだけのスケジュール1週間に収まるんだろうかと思って、それはどんなに考えても分かんないから、実際やってみれば、入りきらないやつが入ったって、入るために自分が変わったって、あるいはやり方を変えたって、やっぱり試みてみるもんだなと。オリーブも植えたのはいいけど、日本にしかいない害虫に食われてダメになり、食われてダメになり、試みて試みて、で最後は根付いて、今オリーブの小豆島、お醤油も今木の桶なんか作る人いないから、いなかったらしょうがないでしょうって自分たちで作り始めてですね、そして福島県からも桶の作り方勉強しに来てますよなんて言われたんですけども、そんなのできないと嘘吹いたら終わりですよ。やってみることですね。いや、やってみるといえば、レンタカーを借りて、小さな車、安いので、そして味くもなく無事に帰ってきたねって神戸空港の近くで返そうと思ったら、ないんですよカードが。カードってクレジットカードなんですけど、クレジットカードなくなって盗まれて誰かに使われたらどうしようとか考えて、返す時間になってどうしようどうしようどうしようって、あなたのせいだ私のせいだって責め合うことはしなかったんですけども、で気がついたんです。私牧師だって、あ、じゃあお祈りしようかって、もう最初から祈ればいいんですが、もう車の底まで見て、あっちバッグ何回もひっくり返して、もうやるだけやって、晩酌尽きて、最後に、あ、そうだ牧師だって、遅ればせながらお祈りしたんです。あと返すまで10分ぐらいの時に、お祈りしてすぐ出てきませんよ、やっぱないなって。
まあとにかく一回降りようかって。そして降りて、あったですよ。どこにって。私のお尻の下に。なんでそこに。クレジットカードが歩いていくはずないから、家内が私に渡そうとして落としたんだろうって全然記憶ないんですけどね。しかし、お祈りして数分後に立ち上がったらそこにあったんでした。皆さん、信仰も、神様進出をどうなるかなっていろいろ聞いても、やってみなきゃわからないですよ。信じたいです。信じますと。私告白しますっていいですね。お祈りってああいうもんだ、こういうもんだっていくらセミナー受けたってわかんないですよ。実際にお祈りしてみることですよ。そして聖書を開いてみることですよ。信仰も人生も試みることによって身につくというのは本当ですね。じゃあ40を出していただきましょうか。そして神様は、ね、地震の後には柱も強くなり、家も強くなり、今度はここにまっすぐ一目散に迷わず逃げて、家族で探し合わないで、ここで待ち合わせるとかいろいろ準備をするように、神様は、ほとんど旧約聖書で与えられた命令を守れない、自分は罪深いんだって、イザヤのように自覚する私たち、もう、開かずの扉で絶対絶命、自分は滅びるしかないと思ったら、急に非常口がバーッと開いて、何って、イエス・キリストの非常口。そんなダメなあなたを救うために私は天から来たんですよって。だから旧約聖書の律法にがんじがらめではなくて自由な世界に。で、私たちはどっかの高校か中学の怖い監督のもとで全然バスケなんか楽しくなかったって、嫌いになったって、食べろ食べろって言われて年中叱られて一回も褒められたことなくてって、そういう従い方ではないんですね。ダメな自分を愛してくれる主人に盲導犬が心から従って、その言葉に従うように、イエス・キリストが命を捨てて扉を開いて、ダメな私たち、神の前に立てるはずもない私たちを自覚させた後で、新約聖書で自由をくださった。じゃあガラテヤ5章1節を読みましょう。はい。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方は固く立って、奴隷の首輝きを負わされないようにしなさい。旧約聖書で教え、この教えで何もできない、あれもダメ、がんじがらめになってマルチンルターのように自分は救われないと思ったら、突然キリストが現れて、そして十字架で全てを許し、存在を受け入れて、心の自由、キリスト者の自由をくださった。じゃあ60にちょっと飛びましょうか。先ほどモーセも怖くて震えたっていう箇所が21節でしたね。その後新約聖書はキリストの時代なので、今は違うよって書いてあるんです。じゃあ次の22節から読みましょう。21から24まで、今はモーセの10回の山ではなくて、今はエルサレムの山、シオンの山、神の都が降りてきて、いや私は滅んでしまうって、私は罪深いって、いやキリストの十字架の血によってそこに入るんだという喜びの自由が与えられた。じゃあ24まで続けて読みましょう。はい。しかしあなた方が近づいているのは、シオンの山、生ける神の都である天上のエルサレム、無数の御使いたちの喜びの集い、天に登録されている長子たちの教会、すべての人の裁き主である神、義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけられたイエスの血です。皆さん、イエス・キリストの血潮の救いによって、私たちはモーセの十戒の山には焼き尽くされる、怖くていけないとか、じゃなくて、天の都に入る希望の中に私たちは生きているんですよって。じゃあ飛ばしました。ごまりにも戻りましょうか。なので、全き愛は恐れを締め出す。ヨハネ第一、4章18、読みましょう。はい。愛には恐れがありません。全き愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れる者は
愛において全きものとなっていないのです。
それは最初はモーセもみんな怖いビクビクして神様恐ろしいって、
しかしだんだんそういう信仰の仕方ではなくて、旧約聖書からイエス・キリストの十字架の愛に行くと、恐れを締め出す愛、全き愛の世界に。だから新約聖書では夫婦についても教えてますが、妻は夫に従いていいけど、夫は妻に暴力振るっても、言葉の暴力でもむちゃくちゃやっていいとか、こんなこと言ってませんからね。キリストが教会を命を捨てて愛したように愛するものだって、愛されたら愛してくれる人を敬うものだって。親子についても力ずくで子供に熱湯をかけたり、自分の私物化のようにしたりしていいと言ってなくて、子供は親に従うけれども親は子供を慈しむ、自分のために子供を育ててはいけない。そうすると子供も不平等不公平とか、親のプライドのため自分を利用しているとか感じなくて、その親に従ったり敬ったりという関係にはどうしても十字架が必要なんですね。小豆島小豆島と言いましたけれども、あれ小豆島って24の瞳じゃないのって。そうです、24の瞳、私は1本しか見てないと思いますが、まあ、いろんな人が出て映画になったりドラマにもなったりしたようですけど、もともとの小説の坪井栄さんという女性の作家の人は小豆島出身で、お母さんは10人も子供を産んで、そしてプラス2人他の人の子供まで育てた、それはおおらかな、もう大きな穏やかな瀬戸内海の海のような愛の人だったようですね。それがさーっと娘さんの栄さんの根底にあって、それが24の瞳の中でもう小さな幸せ、骨折することがあってもほのぼのとした生徒と先生の関係などに全部投影しているという、まあ、その記念館に行ったらそんなことが書いてあって、なるほどなあと思ったんですね。まあ、さっき言った盲導犬でも、自分は主人に愛されている、自分はその主人をこよなく好きだ、なので行きたいところに行くって紐引っ張っていったりしないで、主人の言葉に従って従って愛される。もう坪井栄さんの人生もいやすごいもんだなって。父親は醤油の樽を作る職人であったようですが、元会社の醤油会社が倒産したので一家破産でですね、借金取りに追われて何回も引っ越して、家族もバラバラになって、最後は詩人と結婚して東京に住んだけど、それは貧乏のどん底で、だけどいつでも幸せだった。皆さん、状況が幸せするんじゃないんですね。お金があるときは幸せで、借金取りに終わったら不幸せとかっていう方程式も間違いのようでした。どこにいても幸せ。なんでかというと、お母さんからのたっぷり受けた愛が自分の中に並々としてて、貧しくても苦しくても信じられないどん底でも、絶えずなんか優しさとか、ほのぼのとした瀬戸内海の島々の情景のような、それがバックグラウンドで24の瞳が生まれたんだって。さらにそこに宣教師や高山右近が伝えたキリストの信仰で、私たちはその芝に行って本当によかったなと思って、実は高山右近の銅像って日本に3つあるんです。私は2つ目を見てきました。1つは北陸の高岡にあるんですね。これは、北陸の金沢城の土台も高山右近が作ったと言われますけれども、そしてお屋敷もそこにあったわけですが、そして今回小豆島に行ってカトリック教会の中に、もう一つは高槻の城主だったから大阪に、そこは行ってないんですけど、高槻と北陸と小豆島、ここで実は高山右近がここにキリシタン大名の島の領主だった人がここにかくまった時に実際どこにいたのかなって、現地の人に案内してもらったら、なんかテレビであるんですよね、よくこんな山奥に電気あるのって、ポツンと一軒家みたいな、本当にそういうとこでした。そこの近くにはダムがあって、殿川ダムっていって、お殿様の殿で、これ高山君なんですよって、ああ数ヶ月しかここに身を隠してないけども、400年前地域の人に多分慕われてたんだなと思ったんです。尊敬されてたんじゃないかなって。高山君は人格者の武将でしたから、そしていやこんな今はポツンと三軒家あったんですが、こんなとこに住んでいたんだって。
そしてあっちのお寺こっちのお寺案内されて、これはキリスト教徒の墓なんですよ、寺の中にって。石材の石が違う、この島では取れない石なんですって。でここにマークがあって、あるいは当時はハートのマーク、キリシタンの魚のマーク、お地蔵さんの後ろに十字架刻んじゃったりしてですね、ずいぶんたくさんのキリスト信者がこの島の中に、根絶するような嵐の中にも生き延びて、隠れながら信仰を育んでいたんだなと。彼らは今回終末論を学んだようですけども、世の終わり、天の御国、永遠の命、霊魂の不滅をしっかり信じていたようです。もちろん終末論も皆さん気をつけないとですね、まあ、いろんな見方がありますから、こういう見方もあってこういう解釈もあるんだなって。聖書は大きく、この世は永遠で、この世が天国じゃないですよ、いつか始まりがあったら、天地創造があったら終わるんですよって。しかしそれがいつかは分からないって聖書に書いてあるから。確かミレニアムの2000年の時、ほぼほぼ2000年に世が終わると、キリストが再び来るという説もかなり出たんですが、それはそうではなかったんですね。またアメリカに行った時に、天皇がちょうど崩御した時に行った、昭和天皇が。崩御って崩れるって書きますので、日本の天皇支柱が崩れたら大リバイバルが起こって、ユダヤ人もたくさん救われて、いよいよこの終わりは間近に来るということを言ってる人も当時いましたが、そうはなりませんでした。なんでかつて歴史を見ると、間もなく世が終わるからって全部火災も打って、丘や山の上に登ってキリストを来てくださいって待った時もありましたが、そういう迎え方をする必要はないですよ。かつてイギリスの伝道者であったジョン・ウェスレーが、あなたは明日この世界が終わるとしたらどうしますかって、何も変わらないって。いつものように身支度をして馬に乗って隣の村に行って福音を伝えると言いました。え、いいんですかそれでって。いいんですそれで。ちゃんと地べたに足つけて、その場所で農業をしたり、家族の営みをしたり、仕事をしたり、ただイエス・キリストをしっかり信じ、天の御国を信じ、いつキリストが来てもいいように、マラナタ主よ来てくださいで、いいですよ。わさわさビクビクする必要はないんです。だからわからないことはわからないで、委ねるで全然構いませんよ。だって眠ってる人も蘇るって言うんじゃ、眠ってる時冷凍庫で冷凍人間みたいなのってイメージしますが、わからないですよ。蘇った時自分は80歳の自分なの、それとも20歳のピカピカした自分なのって、わからないですよ。わからないことはやがての楽しみにして、ただ復活がある、天の御国で再会する、この世は確実に終わりが来て、イエス・キリストが私たちをお迎えに来る。それが1ヶ月後だとか、あるいは今こそだとか、あんまりそういうことに振り回される必要はないんです。私たちは落ち着いて、そして地べたに足をつけて、ああ、本当に高山右近と当時の人々の痕跡はすごいものがあるなって。皆さん、今日は私のちょっと旅行話も入れてしまいましたけれど、最後にもう一回アウトラインを、あ、ごめんなさい、一つ読み忘れた21節も読みましょうか。一番最後の21節、今日の箇所の21節。じゃあご一緒に読みましょう。はい。民は遠く離れて立ち、モーセは神がおられる国運に近づいていった。この一連の体験も有益だったんですよ。彼らは恐れて神に近づける存在じゃないって、もうしっかりとこの原点が築かれて、モーセを認めて、モーセは神が立てたのだ、モーセは近づいていって、彼らは離れて、しかしビクビクしなさいという教えではないから、やがてイエス・キリストが来て堂々と神の国に私たちは入る、神様に愛されているものとして。それではお祈りをしたいと思います。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますので、モーセの十戒が与えられた時の様子について思い巡らしましょう。いかがでしょうか。何気ない私たちの日々の営みの中で、しかし神はおられる。神と自分になった時に、私は罪を告白し悔い改めざるを得ないけれど、非常口、見救い、脱出があって、
それはありがたいイエス・キリストの十字架であると、大人も子供もしっかりと告白して、ビクビクわさわさブルブル怖がるのではなくて、いつキリストが来ても、私はイエス・キリストを信じて日々祈り、聖書を開き、大地に足をつけて置かれた場所でしっかりと告白して歩んでいきますと、そのようなそれぞれの一週間を神様は大いに祝福してくださるでしょう。それではピアノを大きくしていただきます。心の中にある感謝、神様への願い事、また気になるあの人、弱っているこの人のために、またこのままコロナが収束するように、医療従事者などに神の助けがあるように、また迫害の中にあるいろんな国々のクリスチャンのために、私たちもいろんな困難に出会いますが、いつも希望を持って讃えながら置かれた場所で歩めるように、その他どんなことでも声に出せる方は声に出して、しばらくお祈りを束ねて神様に捧げたいと思います。お祈りしましょう。ハレルヤ、天の父なる神様、あなたが私たちを愛して、そして、導いてくださったことをありがとうございます。今日は旅行話も入れましたけれども、かつてこの国でキリシタンたちが天国の希望を持ち、様々な困難迫害を越えながら歩んだように、私たちは神の御前で身を正し、そして、信仰も人生も多くの失敗を経験しながら身につけつつ、あなたと共に歩んでいくことができますように。今日集まった方々、ネットで礼拝している全ての方を力づけてください。コロナはこのまま収束するように、多くの国で信仰を保っている方々にあなたの助けがあるようによろしくお願いします。天皇お父様、またどうぞエリムも野光も祝福してください。抗がん剤治療している方、また新たに信仰告白した方、あなたの祝福がありますようによろしくお願いいたします。それでは私の後に続いて同じ言葉でご一緒にお祈りしましょう。天の父なる神様、新たな一週間を、この命を感謝します。神様の御前に一歩退いてぬかずきます。イエス・キリストの十字架が私の救いです。すべての罪を許し清めてくださり感謝します。困難や患難の中でこの信仰を握りしめ手放しません。神様が試みをくださるときに、私たちは祈り、神に信頼し信仰を身につけて人生を全うします。祝福してください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。